エンタメ界のキャプテンオブザシップ東京ミルク放送局。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。
ございます。
第156回目の配信です。
はい、
私東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2018です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画漫画ゲームアニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系漫画です。
いや
もう新年、3回目の放送になるんですけれども、
はい、
収録は今年初めて。
そういうことですね
ということで、はい、こんな事情を調整しつつ、
はいはい、
ね、正月を迎えて新しい年になりましたけどね、
はいはいはい、
どうですか、もう新年になりましたか。
新年になれたよ、もう2018になりたかったんだよ俺は
どういうことですか。
ずっと
ちゃんまつ2018になりたかったってことですか。
そうそう、だから言い方的にね、
はいはい、
何この偶数の方が言いやすいんですよ。
ほう
ほう、ちゃんまつ2018、2017より18。
あ、なるほどね、
うん、なんか気持ちの問題ね。
あれですよね、最初だってちゃんまつさん、初代ちゃんまつさんは2012でしたもんね。
2012、うん、
そうですよね。で
2013と15の時の座りの悪さ個人と個人
そうですか、うん、
13、15、10、17はまだ大丈夫だけど13と15はちょっと違うんだよね。
15はキリがいいじゃないですか。
15はなんかね、その後丸がつきそうな気がしてる。
丸モーニング娘。
もうみたいな感じだと。でも2018になりたかった。だから
2018
だからちょっといろいろ考えて、だこれをね、はいはいはい、2018になるにあたって、
はいはい、
もうめんどくさいじゃない、この 毎年、うん、
毎年ね、毎年解明しました、
毎年解明しましたっていうのはめんどくさいから、
はいはい、
ちゃんまつスカイウォーカーにしようか悩んでたんだけど
ああ、そうするともう解明しなくてよくなります、ね、
そうそうそう、
うん、
でもちゃんまつスカイウォーカーにすると、
はい、
売れた時テレビ出れねえな、はい、俺と思って。
なんですか別に
だってほら玉袋筋太郎みたいなもんじゃない。
あ、すごい玉ちゃんになるみたいな。
そう、
あ、やりまくり三助が生瀬勝久に戻さざるを得なかった、
そうそうそうそう、
なるほどね。
ちゃんまつスカイウォーカーだといろいろと確認を取らなきゃいけないところが出てくるじゃない。
あ、
でもジュンスカイウォーカーズもいたからいいのかとか思いながら。
ジュンスカイウォーカーズも大丈夫じゃないですか、ユリアンレトリバーみたいなことでしょ。
そうそうそうそう、
いいんじゃないですか
ねえと思ってたけどまあいいや、ちゃんまつ2018で
いきなり今からスカイウォーカーだって言われてもね言われても違和感しかないです。
いやだちゃんまつスカイウォーカーってかっこよくない、入りハマりがハマりがだって新庄スカイウォーカーじゃん、まあね、はってなるじゃん。
まあそうですよ、ちゃんまつスカイウォーカーね、略して CS ですもんね、
うん、
クライマックスシリーズ。
そうそうそうそうそう
クライマックス感出ますよね。
でもいいです、ちゃんまつ2018です、今年は、
うん、いやいいんじゃないですかね、
はい、
ちゃんまつ2020がやっぱ楽しみですもん。
2020 2020はちゃんまつ2020でしょ。
2020すげー近未来感する
んですね、はい、いいですね
2020年が
いいですよ、
ねえ、
はい、
今年でもう平成終わっちゃいますからね、
はい、
うん、そんな感じで僕の話していいですか。
あ、どうぞどうぞどうぞどうぞ。
もうちょっと今あの唾が喉に引っかかっちゃった
、
はい、1.4 東京ドーム
出た、
新日本プロレスの毎年やってる正月のプロレス
出た、
これに私今年初出勤、違うわ、初観戦しまして、あれもう昔からやってるじゃないですか、
うん、本当にアントニオ猪木の東京ドームね、はい、
あの橋破壊王の時代から、はい、まだ東京ドームが漢字だった頃、
うんうん、
あの戦う強い、うん、導く夢だった頃、うん、からずっとあの正月の東京ドームに行きたかったんですけど、
おお、じゃあ行けたんじゃん、
今回やっと行く機会がありました。
はい、
まあ別に行こうと思えばいつでも行けた
んだけど、行けたんだけど、まあまあまあ、
いろんなものが重なりまして、うん、あれですよ、尿管結石の渡辺君と一緒ですね、はい、2人で行ってきたんですけども、
はい、
まあ楽しかったまあ楽しかった、あの東京ドームでプロレスを見たこと自体は初めてじゃなかったんですけど、
はい、
それこそ2005年のあのノアの誰だ、小橋と健介のあのチョップ合戦、
それでも13年前だ
13年前ですけど、それとかを東京ドームで見たことはあったんで、うん、別に初めてじゃなかったんですけど、はい、やっぱ新日の 1.4 っていうのはあれいいですね、独特の、
いいですか、
お祭り感半端なかったです。
しゅんさんいいですか、
え、
大変奇遇なんですけど、
奇遇なんですけど、
私も言ってましたね、
はい、なんだって
と本当にすごい言いづらかったんだけど
、はい、
あのね、
はい、
まあ、ちょっとあるルートからチケットもらったんですよ。
ただ
ただって言い方ちょっとあれよ、
あ、
いただいて
仕事
の関係で来ますって言われたんだけど、はいはいはい、チケットの枚数が見えない、
あ、何枚あるか分かんない、
分かんない、でもね、はい、いただけるわけだから、そんな強く言えるわけじゃないじゃん、
まあね、その何枚くださいとか言えない、ね、
そうそうそう、で、はい、余るんだったら新庄くんに、
はいはい、
どうかなって言おうと思ってたんだけど、本当にね、本当に30日の時点でもまだ分かってなかった、 ほうほうほう。12月の30日の時点でまだ分かってなかったから、ね、はい、うん、で新庄君には黙ってたわけ。
黙点で。
うん、黙点だったんだけど、はい、でそしたら当日になってこれから東京ドーム行きますみたいな LINE が来たじゃん。
ああ、言いました、うん、言いましたね、はいはい。
余ってたんだよね、チケット。まあね。
もう何を信じたらいいのか。
そう。あっと思って。いや、俺言わないでおこうと思ったら、この余ってたことは。
もうね、
新庄君別に悪いわけでもなんでもないから、
別に僕があの行きたいって言い出さなければ別に何のあれもない話ですからね。
行きたいじゃない、行ったってことを言い出さなければね。
ああそっか、うん、茶松さんがね、
そうそうそう、はいはい、いやー面白かったですね。
うん、まあその辺の遺恨は置いといて、ね、面白かったかどうかで言うと面白かったですか。
面白かったですね。
いやー面白かったですよ。
ちょっと泣いたよね、
はい、泣きました、うん、どの辺で泣きました。
やっぱり高橋ヒロムが
ね、はい、うん、
包帯で右手を縛られて、
包帯中か白ガムですよね、
うん、白ガムか白ガムであ
のリング下から出てきた白ガムで、はい、
右手を縛られてる、
はいはい、
動けなくなって絶対絶命のピンチになったけどそこから復活するってあたりがない、
ああ、なんか一人サボってるやついるなぐらいだったんですよ、
うん、
僕見てて、うん、あの3対3かな、3対3の6人タッグ、あ6人タッグじゃないのか、 あれだ、
4人で
1対1対1対1の、
そうそうそう、誰か1人フォール勝ちすればチャンピオンみたいな、
バトルロイヤル的な方式のやつだったんですよね、うんうん、それで他の3人はすごいやってるのに、なんか早々にあのリングサイドで、リングサイドっていうか、うん、場外で
右手を白ガムで固定
されて、そう固定されて、あれ何もしてないやついるとか思ってたら、その後ね復活して、大暴れでしたね。そのために
あとはでもやっぱそれはね言ってもしょうがないけど、もう最後の試合でしょ。
あ、最後のね、内藤と
内藤と和親岡田の
和親のね、はい、試合がね、あやっぱね、あのこれまでのやっぱり、ね、プロレスってバックボーンを知ってるかどうかでやっぱ楽しめる方がやっぱ違ってくるじゃないですか。
あ、行間がね、
行間
があるかどうかでね、うん、
行間が、うん、はい、まあ、だからそれをまあね、あのうまくこうキャッチアップするために、うん、あの公式サイトとかでもこれまでの内藤対岡田、大体分かる内藤対岡田みたいな、
うんうんうん、
あの特集もされてましたし、僕あの行く途中でずっとそれ
見てて自分の中で自分の中でこう上げてったわけでしょ、テンション。
なるほどなるほど、こういう流れでね。
いや、いいことじゃないですか。
いや、よかったですな、うん、
あのなんか最後ね、必殺技の掛け合いだもんね、お互い。
そう
よかった、
もうね、
レインメーカーとデスティーノか、
デスティーノ、はい、
よかった
ね、何度かけても立ち上がり、そして返し合う、
ああよかったね、
よかったですね。やっぱあのどっちが勝つのかっていうのはやっぱ最後まで分かんない部分が、
まあ、まあ勝ち負けはね、
なんかなんとなくどっちだなっていうのはいつもあるもんじゃないですか、流れ的に。
俺勝ち負けはどっちでもいいんだよね、なんか
あ、そっちか、そっちだったのかみたいな、うん、
ね、でも試合、いやでもやっぱ今回試合中に、
はいはい、
どっちが勝つか分かんなかったけど、うんうん、内藤が勝ったらチャンピオンになるわけじゃん、
はい、そうですね。
でこの後内藤がチャンピオンになった時のストーリーが自分の中で組めなかったんです、
う
ん、
あ、なるほどね、
と思って、これは勝てないんじゃないかなと思ったんだよね、
あ、やっぱ昔あの、
そのやっぱ行間が読めなかったんだよね、
はいはい、
この後の行間が
行間がね、まあでもまだこの夢の途中ですから、
うん、
内藤のストーリーが、
うん、
ここで勝ってしまうと完結してしまうので、うん、まだまだちょっと追うものがあるっていうところで、
あと DDT とさ、
はいはい、
ちょっとやってたことあるから仕事、
あ、プロレス団体の DDT ですか。
そうそうそう、
ほう、
でイブシとケニー・オメガはさ、
はいはいはい、はい、
普通に会ったことあるのよ。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ、
いや、
はい、
面白かった。ケニー・オメガ最初会った時が一番面白かったな。
最初会った時に
写真撮影の日かなんかだったの、
はい、
でその時に打ち合わせで行くみたいな感じで行ったら、
はいはいはい、
控室でケニー・オメガがいて、あ、どうもお疲れ様ですって言った時に、はい、ケニー・オメガが、はい、あの立って弁当食ってたの。
お、
急いで食べるとかじゃなくて、なんかこう、はい、サンドイッチをつまむ感じで弁当食ってたの、
はい、立食で
そうこれの人たち立食なんだ弁当がと思ってい
やでもプロレスラーとかやっぱ忙しい
し、ね、そういうことなんだと思ってい
や欧米だ と
か、ね、そういうことでしょ、
多分それでもないし、
面白かった。
プロレスってやっぱ独特っすよね、うん、だってあんな命がけでやってるのに、ボクシングとかも多分まあね、賞かあれかみたいな、そういうあれはちょっと一旦置いといたとしても、うん、体のダメージとかってそう変わんないと思うんですよ。プロレスってめちゃくちゃきついと思うんですけど、
うん、
あれ次の日後楽園で普通に試合してますからね、
週3か週4だそうだよ試合
でほぼ毎日やってるじゃないですか、
うん、
だってボクシングとかってどんだけ爪爪でやっても3ヶ月とか4ヶ月に1回じゃないですか、うんまあね、年に数回しかできないじゃないですか。
で試合ない日は営業出すの。
うーわ
マジっすか。
新日本プロレスの日本最高峰のプロレスの団体のレスラーですら営業、
うんうん、
とんでもないですね、
うん、
死にますよそら。
死ぬよ
そら死にますよ。
死ぬよ。
だってプロレスで死んだ人いっぱい知ってるじゃないですか
っていうね、うん、話。
あとは面白かった、個人的に面白かったのはこれの数日前に5日前ぐらいですかね、僕らイベントやったじゃないですか、
ね、はいはいはい、
シャークネード特集、
うん、
シャークネード3にですね、
うん、
クリス・ジェリコが出てたんです
よ。出てたのクリス・ジェリコ。
クリス・ジェリコが仮面出演で、
うん、
ジェットコースターの係員の役で娘の携帯を忘れ物で預かってるから、
あの係員は何、クリス・ジェリコだった。
あれクリス・ジェリコ、あれ探知機で、だからそれが主人公たちが助けに来て会うじゃないですか。
それだってテロップで出してくんなきゃクリス・ジェリコって
で、そのサメがこうこうなって、うん、行ったり来たりしてる最後にケツからパクって食われる、はいはい、あーっていうあれがクリス・ジェリコだったんで、
うん、
僕その時イベントの時にそれクリス・ジェリコって知ってたんですけど、うん、それ紹介しそびれてたんですよ。
あ、忘れちゃった。
まさかその5日後にご本人の試合を生で見ることになるとはまあびっくり
そうね、いや見たね。
ケニーとケニーオメガとジェリコの試合も良かったんだね。
良かったね。
30分もぎっしり、うん、
ケニーオメガでもカメハメハが打てるっていうか連れてきたんだよな。
そうなんです
そう俺はカメハメハが打てるよって言うから連れてきたら
カメハメハ打てますって言って
た
んですね、うん、
最初はカメハメハ打ってたよ。
マジですか、うん、
出ないけどこのポーズはしょっちゅうしてた
技として、
技としてやってた。
よくありますよね、ジャンプの技使うっていうのはやっぱりね、そうそう、インディーだとね、うん、よくありますからねそんなケニオメガもセミファイナルを務めて、うん、US ヘビー級王座
の、よかったですよ、
王者務める
よね、取ってつけたような、取ってつけたようなタイトルね、今日今年去年できた
US ヘビーていうか IWGP って1個だったんですけど、なんか知らない間にインターコンチネンタルとか増えてるし、どんどん価値下がってんじゃないかなと思って。
まあまあまあいいんじゃない、いいじゃない、みんながチャンピオン、みんなが何かのチャンピオン
みんなで手をつないでゴールインみたいな、うん、そんなことじゃないと思うんですけど、六冠ベルト、前日の六冠ベルトとかだって多すぎだろうと思いました。あ、三冠ベルトか、
もう
で、なんか昔武藤が、IWGP と全部統一して、ね、6本かけ
て
るみたいな写真グラフィアでよく撮ってましたけど、まあベルトね、そんな増やしたってまあいいんですけど、うん、まあね、それだけタイトルマッチが増えればいいんですけど、はい、
はい、
まあそんなこんなで、はい、岡田和親選手、
はい、
交際発覚ということで、
あ、そうなの？
そうですね。
彼女がなんかがいたってこと？
彼女があのあれです、ラブライブのミューズの、三森すず子さんです。
あ、聞いたことあるよ。
お、聞いたことあるよ。
三森、
三森、はい、武士ロードをここまで成長させた立役者です。
あ、そっか、そのつながりか。
そのつながり、そのつながりですね。政治的な、まあ。まあでも、順当というかね。まあでも、あ、なるほどなと。そこなら仕方ないなと思いました。
付き合ってるってだけでしょ、
お付き合いしていますと。
じゃあいいじゃん。
双方認めましたよ、
ね、うんうん。別にね。
まあ、文春さんがね、うんうん、やろうとしたら、うん、トースポ側の先に、
うん。あ、そうなんだ。
はい、うん。あったんですけど、まあ、どちらもね、
まあまあまあまあ、
将来を見据えて、真剣にお付き合いさせていただ
きます、うん。じゃあいいじゃん。悪いことしようじゃないですか。
非常に素晴らしい。うん、ね、うん。だって、新日がここまで盛り返したのだって、武士ロードさんのおかげですし、そもそも武士ロードさんがここまで成長したのも、三森すず子さんのおかげですし。
そうそうそう。
まあ、元はといえば、三森すず子さんの、ね、親族の方がまあ役員だった。ああ、あんまりこういうの言うと。はい、じゃあね。
おお、ちょっとごめん、今1分ぐらい寝てた。ね、なんかあった今、
知らない、知らない。
何も聞いてなかった。
別にね、いいと思いますよ。今後もね、
はい、
日本プロレス、並びにね、後ろさんのね、
はい、
ますますご発展を記念いたしまして、今回、156回目を始めたいと思いますけれども。はい。はい、というわけで、今回のテーマなんですけども。
今回ですね、
はい、
満を持して、これをやりたいと思います。
満を持して。
俺たちの、清原和博。
はい。俺たちの、パンチを清原。
清原和博。
はい。
まあ、知らない人はいないと思うんで、一応紹介だけしましょう。
はい、お願いします。
清原和博。
清和博。
1967年8月18日は、大阪府岸和田市出身の元プロ野球選手。
はい。
右投げ右打ち、野球評論家、タレント、甲子園通算本塁打数記録保持者過去13本、血液型は B 型、通算本塁打525本は歴代第5位。
すげえ、
素晴らしいですね。
525本、
経歴を、はい、話します。はい、岸和田リトル、
岸和田リトル、
はい、岸和田シニア、
シニア、
はい、これ中学生ですね。で、はい、PL 学園、
はい、
西武ライオンズ、
もう言わずと知れた PL ね、はい、KK コンビから、はいはい、西武に、
読売ジャイアンツ、
はいはいはい、
オリックス、
オリックス、
ヤクブツと。
ヤクブツは球団じゃないですよ。
あ、そうか、
ヤクルトかと思って
一瞬。違うわ、ヤクルトは言ってねえわ、
ヤグン、
ヤクブツだわ。
やで、
ということ
で、やで、
ね、これ皆さんね、もう知ってると思いますけど、まあ、清原へのイメージみたいな。
清原選手はね、番長ですよ。
番長、清原とかね、はい、いろいろ言われてて。
やっぱね、あのデッドボールを食らっても微動だにしない、うん、あのスタイル。
はい、うん、あの怖い感じね。
怖いですね。
はいはい、まあ、僕、私のイメージとしては、もう上昇西武の若き王様という感じですね。
そうですね。やっぱあの、
デストラーデ、秋山デストラーデ、清原と。
秋山デストラーデ、清原、はい。評価のクリーンアップですね。はい。
でなんかね、はい、あんまね、はい、西武時代とかしか、まあ、当時あんま野球子供の頃見てなかったっていうのもあるけど、
はいはい、
なんかね1年目の契約更改の時に、
はい、
なんかねフェラーリ乗ってきたんだよね
1年目で契約金でフェラーリ買ったんですか、
ね、そういうことでしょすごいな、その時にやっぱすごいんだなこの人はっていうのは子供心に思った。
は
あ、19で買える、それ
買えないっすよ。
1億円もらっても買えないでしょフェラーリ。フェラーリを買える度胸ないでしょ。
買える度胸、あ、
ま
あ、
ね、だからお金だけだったら買えるんだけど、買ったら絶対いじられるじゃん。
確かに、まあでも僕あの社会人になれたと1年目の冬のボーナスで、ヤマハの YZF-R1 っていうあの 1000cc のスーパースポーツバイク買いましたね。
うぜえ、
一緒
やってるの清原と一緒だ
よ一緒、その後ね転がり落ちるように借金も見れてはい、
はい、有名なのは1987年の日本シリーズですね。
ああ、はいはいはい、はい、
あの、もともとね、読売ジャイアンツに来るんじゃないかという、
そうですよね。
あ、呼ばれるんじゃないかという話だったのが、結局呼ばれず、桑田が行って、ね、で、清原が西武に泣く泣く行って、
はい、
で、3年後の日本シリーズで、あとワンアウトで、
はい、
巨人を倒して勝てるっていう時に、清原が泣き出す。
はい、ボロボロ泣いてたっていう。
いいですね、
あれファーストの守備につきながら泣いてたんです
よ。そうですそうです、
ね、
これ今ね、はい、YouTube にあるってね、非常にいい、
はい、やっぱあのチンプレーコープレーとかの昔の映像とかでもたびたび流れるやつですね、うん、
で、はい、自分的には阪神に来ると思ったら、まあ、巨人に、はい、あ、その後もほら、阪神に来るか巨人に行くかみたいな、
は
い、
ありましたね。
吉田芳雄が縦島を横島にしてでもみたいなこと
にしてでも
みたいな、ね、で結局来なくて、
そう
で巨人でも行ったんだけど、巨人でなんか個人的にはあんまり打ってたイメージがないから、
まあ、
なんか松井は ね打ってたんだけど、
はいはいはい、
なんか清原はまあみたいな
打ってはいたけど、他にも打つ人いっぱいいたんです、
う
ん、
で数字だけでもそこまでじゃないんで、2割5分20何本とかで、
そうですね、
そう、
やっぱあのパワー99とかでも、ね、パワー B でしたもん
、まあ、ダメじゃないんだけど、
ダメじゃない
んだけど、うん、みたいな。で その後、なんかほら、彼、モデルチェンジを行ったじゃない。
あ、モデルチェンジ、はい、肉体改造
して、ね、うん。で、長渕色を前面に出して。
前面に、
うん。で、面白くなってきたなと思ったけど、引退しちゃって。
ああ、面白くなってきた。そうですね、はい。
ですね。
で
、引退試合に盟友、はい、まあ、俺たちの長渕が来て。
長渕来た、はい、はいはいはい。
で、清原先生に、はいはい、ゼロ距離ガトツで、トンボで一生してましたよね、引退試合で。
後ろで泣いてる写真
が、ね、はい、爆笑ですよね、あれ。
うん、まあね、素晴らしいですよね。
だから引退後なんかね、自分が住んでるところの、
はい
はい、茶松が住んでるところの半径 1km 以内にいるらしいって話は何度も聞いてて、
ご近所じゃないです
か。そうだけど、
はい、
なんかニートやってるって話で、
ニート、
うん、で奥さんがモデルだから、
あ、そうですよね、
で奥さんが外に出て稼いでるみたいな、
はいはいはい、
聞いたの、
で
さらになんかね、その近所の少年野球チームかなんかに、
はいはい、
あの清原の息子かなんかが入ってて、
はいはい、
で試合のたんびに来るんだって清原が、
あ、
でほら不敬じゃん、
不敬
だからサポートしなきゃいけないじゃん、不敬だから、
ああ、まあね、その少年野球とかだと、うん、そうですよね、
でなのに、
はい、
清原先生なんかこう、うん、監督の横に椅子持ってきて、はい、で偉そうにすげえ指示するんだけど、はい、監督も言えないじゃん、だって清原がさ、もうちょっとこうやれああやれって言ってんだから、でそれでなんか不敬から不敬会みたいので、
はいはい、
あの清原君のところのお父さんどうなのみたいな、
あ
ーソース感それはそれでかわいそうだなと思って っていったところに、はい、薬物みたいなね。
あ、その後が、ああ、それはビンゴっすね。
で、まあ、ここまではみんなよく知ってる流れじゃない
ですか。途中のその、少年野球とかよく知らないですけど、はい、まあ、ざっとはね。
これもともとなんで清原やろうかと思ったら、
はいはい、
おととし、東京ポッド許可局か、
はい、
の中で、なんか本を紹介するコーナーで、プチカシマさんが、
はいはい、
清原の本の話をしだしたのよ。
ほう。
あ、で面白そうだなと思って、それがですね、これです。
うん、
清原和博の告白。甲子園13本塁打の真実。清原へ戻ってこい。
戻ってこい。ほうと思って。これはあれですね、ちゃんとスポーツライターの方が書いてる。
そうです、そうです。で、これはですね、もともと、あとスポーツグラフィックナンバーの908号、はい、9号、10号をね、連載してた清原和博13本の物語っていう連載があって、
はいはいはい、
それが元になってまして、
はい、
でどういうことだと思って、はい、まあ、ちょっと読んだんですよ。
はい。読んだところ。
号泣です。びっくりするぐらい号泣してしまいまして、
目から汗が
止まらなくなってしまいまして、で、この本は一体何なんだと。だって薬物で捕まってんだよ。
まあね。
出た当時が、この本が、
はい。
どういう本かというと、
はい、
本作は歴代最多13本塁打を放った甲子園の怪物に挑み、はい、敗れた11人の男たちからの30年越しの告白である。
ああ、なるほど。
2016年6月、清原和博は覚醒剤取締法違反で有罪が確定した。
はい、
それでも彼らは今、あえて口を開く。できる男たちの話じゃないかと。
打たれた側からの、
そう、清原の話じゃないの。
そうなんですね。
清原からの話じゃないの、打たれた人の話。
はあ、いいですね。ドラマの匂いがします、ね、
ドラマの匂いがするでしょ。
ドラマの匂いがしますね。
で、言っても、まあ、甲子園出たからって別にプロ野球選手になるわけじゃなくて、はい、ほとんどの人はもうそこで辞めちゃってるわけよ、まあ
ね、
で30年前あの時何があったんだろうという話ですよ。
はあ、い、何があったんですか。
いかに普通の高校生が怪物清原に立ち向かっていったのかと、
うん、
そしてどのように打たれたのか、
はい、
ポイントはさっきも言いましたが、この中で清原に打たれたことを根に持っている人は一人も出てこないんです。
いや、それ未だに根に持ってたらあれですよ、
ね、まあまあ、
おかしいですよね。
なのね、災害みたいなもんだと思ってるのよ。
交通事故、
うん、うん。で、絶対に勝てない、なんかほら、
イット
のピエロいたじゃん。
いましたね、
あの新宿の好きな映画の、
は
い、
ああ、好きですよ。
あのピエロに、
はい、
絶対に勝てないけど挑みに行ってるあの少年たちの、
少年たちね、
の物語なんです。
はあ。
で、はい、その人と打たれちゃった人たちは人生の中で清原に打たれたことは勲章のようにして胸にしまい生きてきましたと。
はい、
で、みんな嬉しそうに話しておりますと。
はい、
で、薬物事件の後、甲子園で、打たれた投手11人が全員取材をこれ受けています。あの、取材拒否していいのにと。
あ、拒否権はある、ね、
拒否権は全然ある。だってそんなの別に。
そうですよね。
だって薬物事件起こしちゃってるわけだから、自分の名前がみたいな感じになるわけじゃん。
ああ、確かに。
ただの清原の話じゃないから。
そうですね。単なる清原の思い出話ならいいけど、
うん、
もう前科者の。
前科者の。けど、11人全員が、
はい、
取材を OK して、全員が清原戻ってこいと言ってるんです。
いい話じゃないですか。いい話じゃないですか。
まあ、詳しくはね、読んでもらえればと思うんですけど、
はい、
まずちょっとだけ紹介しましょうか。
ちょっとだけね。
はい。はい、
お願いします。
第2章。
第2章。はい。
第2章。
2章。はい。
これ全部で8章ぐらいまであるのかな。
はい。
第2章。封印された記憶。
ほう。
1984年春。
春。
1回戦、砂川北対 PL 学園。
先発ですね。
はい。
はい。
これ砂川北の、
はい、
先発の、
はい、
ピッチャーの、
ピッチャーの、
辰橋さんという方のお話です。
ほう。
結局この試合、自分が4回持たず11失点で KO されたと。
ボロクソに打たれてるじゃないですか。
アホみたいに打たれてますよ。
バカスカ打たれてるじゃないですか。
監督から、そのマウンド降りると監督からライトの守備につくように命じられたと。ごめんな、俺のせいでと。
監督に謝ったんですか、うん、それ。
なので、辰橋はそういうふうに言ってるわけ。
はあ、はあはあはあ、
で、もう結局に、18対7で負けて、もうみんなして早く忘れるべみたいな感じで、北海道出身なんだよって帰ってた
の。本当にそういうゴミなんですね。
剣兵剣兵と。
いつものあれかとか鎌倉弁じゃないわけですね。ね、は
い、で、帰ってったんですけど。
帰ってた、はい。
34年前、この辰橋くんっていうのは、
辰橋くんが、はい、
人生で唯一甲子園の土を踏んだあの試合のビデオが見当たらないんだと。
もらったはずなのに見た記憶がないと、はい、まあ封印だと、自分の中で見たくないというよりも見ない、そんな感じですかねと。
ああ、そういうことですか。怖い話かと思った。
怖い話かと思った。
はい。はい。
で、まあ、周りはね、よく頑張ったじゃないかと言われる人も いるんですけど、ぶっちゃけもいろんな人の寄付だったり応援で甲子園に行かせてもらってるということもありましたから、はい、多分もう腹の底で何やってんだよと思ってんだろうなと。
はあ。
だからその後ね、卒業して普通に働き出すので、地元で、
はいはいはい、
でまあ、それは別にいいじゃないですか。
いい
でしたらなんか、はい、仕事の縁石で、なんかの折で辰橋が甲子園に出たことがあるという話題になった、
はいはい、
どことやったの、
うん、
PL、うん、ああ、あの試合の頑張ったねと、
ほう、
相手は称賛してくれていた、
はいはい、
だが辰橋は胸を張ることができなかった、身を縮めてこう言うしかなかったのだ、みっともないところをお見せしましたと。
うわ
恥ずかしいんだよねやっぱね。
まあね、やっぱり自分はその周りが思ってる以上に、
うん、
うん、
だから野球の話になると口が重くなる、だから会話は途切れた、うん、ただ、
ただ
年を追うごとに辰橋はあることに気づいた。
何でしょう。
仕事が終わり家に帰る、
はい、
野球中継をつける、
はい、
テレビの中に清原を探している自分がいた。
おう、
あの人変わらずバットを持って打席に立っている巨漢の男に心の中で叫んでいる自分がいたと。
おう、
頑張れ頑張れと。
おお、はい、
語れないのではないと、語らないのだと、他の誰にも分からなくたっていい、胸の奥に自分だけの記憶がある、だから辰橋は再び白球を握るようになった、草野球チーム、その名も、河原の町なのでジャリアンツと他の人にも見えない場所に大切なものを秘めて今もマウンドに立っていると。いい話。
あ、いいですね。
これが延々と詰まってるんですこういう話が
いいじゃないですか。名本。
名本ですよ。名著。
名著。
名著。で、もういろんな話が入ってる、はい、もうあの言い出したらキリがないんで、
はいはい、
ぜひちょっとこれ、ね、これ読んでもない人は読んでもらえればなと思いますけど、
はい、
あ、いい話だなと思ったら、昨年の6月。
6月、はい。
はい、私、副都心線を使ってるんですけども。
はいはいはい。
でね、
東京メトロ。はい、
東京メトロ。
メトロ。はい、
副都心線って、
はい、
まあ、土日とか西武球場で試合があると1時間に1本ぐら
い
昼間直通が出てるの
よ。へー、あ、確かにね、
西武球場直通、
西武電鉄に乗り入れしてますからね。
そうそうそうそう、うんうん、で、
はい、
たまに見るんだけど、
たまに、はい、
その時乗ったのね、
はい、
11時ぐらいかな。
11時、はい、
昼昼
昼のね、はいはい。
でまあ多分電車で新宿からでも1時間ぐらいかかるでしょ多分。
まあそんなもんですかね。
まあそんなもんぐらいじゃない。でまあまあよくわかんないけど、
はい、
そしたら電車の中に西武のユニフォームを着てるおっさんがいたの。
ほう、
上だけよ、危ないやつじゃないよ。
いや、そら上下ユニフォームでピシッとしてたらそれはなんかあれプリティ長島みたいな、
う
ん、
そうそうで昔の西武のユニフォーム、まあいるじゃん、そういう昔のユニフォーム。あー、
昔ユニフォーム着てる、ね、着る、はいはいはい、
で、よくよく見たら清原って入ってんのよ。
うわ、
えっと思って。
ガチの人ですね、
うん、で、そのでそのおじさん全然キモい感じじゃなくても、はい、純粋に野球が好きなんで、あいつは西武ファンなんで、多分横浜の方から来てるんでしょ。
横浜の方に住んでるのに、
うん、
西武ファン、
うん、なんかあったんだよね。で、その時にもいても立ってもいられなくて、はい、家から多分ユニフォーム着ちゃってんだよ。しかも
家から、
ね、清原、うん、
家から、はいはい、
清原という
清原って携帯に なってますけどブーブー言ってますけど、はい、
ちょっと待ってくださいね。
ちょっと待ちます。はい、はい、しばしご勘弁ください。はい、いや、
はい、
今このタイミングで名古屋の海次郎さんから、はい、あの配信まだかなまだかなっていうビューが来たんで、今撮ってます、
撮っとるやなと
切れ気味に返してきました、
はい、かわいそう俺ら先輩やで、あの
配信、いつもありがとうございます。はい、
で、
はい、そして清原で、はい、
おかしい、だってさ、清原のユニフォームを着るってさ、やっぱちょっとギョッとするわけよ、
まあ、
世間的には。
もう事件後でしょ、
うん、
ね、
で西武球場で正直着てるだけでも、
はいはい、
え、着てんのみたいな雰囲気になるわけ。
ちょっとね、確
かに。それを、外、家出るときから着て、
はい、
電車乗ってニコニコしてるっていうか、もう楽しみでしょうがない顔してるわけ。
あ、
この人の中では、
はい、
清原はまだスターなんだなと。
はいはいはい、
すげえいいものを見たなと思い、
はい、
てる時に、
思ってる時に、はい、
ナンバー935、
ほうほう、
清原和博告白、はい、7月13日発売です、
はい、
これが発売されたら、これ新庄さんみんな当然買ってると思うんですけど
おこの、ね、
あれ、買ってないんですかこれ、
これは
清原が、清原が表紙で、
もう完全に毒気の抜けた顔しますけどね、これ七三分けで
清原さんのインタビューが載ってんねん、
はいはい、事件後の、
イエス、
仮出所後の、
仮出所後の、
はい、この仮出所っていう
執行猶予ついてる時の、
仮出所っていう、緊急ニュース速報を、僕アイカツ見てる時に見ました。アイカツの最終回で1個前です、はい、
見開きで、
はいはい、
申し訳ないっていう
もうこの写真だけで申し訳なさが伝わりますよね。
即買いですよ。で、ね、当時、はいはい、去年の7月だから、毎週日曜日高校野球見に行ってたんで、神宮球
場。道楽じゃないですか、
ね。野球、高校野球の人敏感なわけ。
敏感ね、はいはい、
敏感だから、あの PL の清原の告白だと。はい、
なるほど。
で、即買いですよ。
即買い。
で、記事に関しては、まあ当時、記事を書いてるのは、この、
このね、
清原和博の告白を書いてる鈴木忠宏さんと同じです。
はいはいはい、
その同じ人です、
はいはい、同じですっていうかその人なんですよね、はい、
で、まあ、内容に関しては最近のよ生活の様子となぜ薬物に手を出したのか、まあ、そして逮捕当時の心境だったりとか、はい、いうことが書いてあります、
はいはい、
で、まあ、なんとなく見る読んだ感じだと、
はい、
まあ、当然当たり前ですけどむっちゃ反省しとるでこいつ、
それそうでしょ、
でもやっぱね、いろいろ考えたけどね、
はい、
いや清原も笑いながら言ってるけど、
はい、
巨人に来たのが間違いだったと思う、
はあ、
読売に行ったのが、
読売ね、そう
です
よね、
で読売が負ける、
はい、
で長嶋さんが監督 で、
はい、
でマスコミは長嶋さんの悪口は書けない、
はい、
で松井も長嶋さんのマナーでしたから書けない、そうすると自分になるんですよと悪口が、
戸様のね、
そうなんです、で永久戦犯って書かれてたんですよ、
うわ、
永久戦犯って戦争の話ですよね
あ、
いや、ね、本当いくらなんでもひどいって言い方はちょっとあれですけれども、ちょっと僕も心は傷つきましたと、
なるほど、鋼のように見えた番長のメンタルは
番長のメンタルもボロボロだったと、
ボロボロになっていたんだと、だと
そうだよね、でも余裕、まあの4番ってさ、生え抜きか外人だもんね、基本
そうですよね、
できないんだよ、
だって第何代目4番打者とかって言われるの、巨人だけですよ、
落ち合いぐらいじゃないの、やれてたの
あ、外から来てね、
でこの記事の中にね、
はいはいはい、
この清原和博への告白、甲子園13本塁打の真実を読んでってコーナーがある、
ほう、感想文の、読書感想文のコーナーが、はい、
でそしたら電話くれたらしいんだよ、これ送ったら、
ほう、
清やんが、
あ、清やんが、
うん、ありがとうございますって、でどうでしたっていうふうに聞いたら、
はい、
何回も読み直しましたけど嬉しかったですねと、僕と対戦したことを、僕はホームランを打ったわけですから、うん、はっきり言って相手投手から憎まれてると思っていました、
はあ、
それなのに事件を起こしてはなお当時のことをそういうふうに思ってくれるというのは、おそらく甲子園から帰ってきたら、清原に打たれたやつだ、打たれたやつだと絶対に悪口を言われてるはずなのに、でもそうやって思っていてくれるっていうのはすごい皆さんに感謝したいですと、
うん、
いい話じゃないですか、
いい話ですよ、
で最後に、
うん、
いや本当に皆さんの期待を裏切って申し訳ないと思うと、
うん、
6秒間の沈黙、
うん、
それだけですかね今はとい
い、
おーみたいな、
いい含みも持たせていいじゃないですか、
でその後先、うん、清宮がドラフトで日ハムに行った動向みたいな時に、
はいはいはい、
甲子園で13本打っている、
うんうん、
清原さんのことが一触れも触れられないわけですよ、まあ、コミュニケーションで、
まあね、まあタブー、
でもこの、
はい、
このね、ナンバー読んじゃったから、
はい、
気にはなってるのよ、なんで何にも取り上げないんだと思って、
はい、
もうちょっと調べようと思った自分で、
うん、
そしたらこの薬物事件があるからみんな、はい、あれじゃフィルターかかっちゃってるから、
はい、
そこじゃないところで書いてるの何かないかの探したの。
お、
出てきましたよ。
何ですか？
今日3冊目。
3冊目、はい。
ルーキー。山際淳二著。
出た。スローカーブをもう1球でおなじみの。
エナスの21球でおなじみの。
おなじみの山際淳二大先生。
朝日スーパードライでおなじみの。
朝日 日スーパードライナーこの人なんですか。
朝日スーパードライナーの CM 出てて。
あ、出て、ああ、はいはい、スポーツライターみたいな感じの、うん、はいはいはい。
これはね、1986年西武ライオンズに入団したばっかりの頃の清原の1年間を追ったドキュメントなんです。
ああ、いいですね。ルーキー
。
というのはまさに清原和樹のことなんですね。
はい。
ええー。
ということで、ここで一回ちょっと褒めましょう。
はい。後半へ続く。